創世記9章9節から。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立て、あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはない。洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。さらに神は言われた。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、よよとこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた契約を心に留める。水が洪水となって肉なる者、物をすべて滅ぼすことは決してしない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた永遠の契約に心を留める。神はノアに言われた。これが私と地上のすべて肉なる者との間に立てた契約の印である。本日の説教題、契約の印を置くは、創世記9章13節から示されました。新共同訳旧約聖書の11ページになります。創世記9章9節で、神様はノアと彼の息子たちに言われます。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てると。この旧約聖書の最初の契約には、これ以降の契約とは際立った違いがあります。それは実節の後半にありますように、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てることです。ノアと彼の息子たちと、その後に続く子孫は、つまり人間だけではなく動物、さらには大地が契約の当事者であることです。これ以降の契約では、諸国民やイスラエルの人々が契約の当事者とされますが、ここでは大地とそこに生きる者が当事者とされているのです。契約は当事者同士の合意を維持するために、両者が守るべき条件を定めます。しかしここでは、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してしない、決してないとの契約が立てられます。神様が 一方的に無条件で大地とそこに生きるものすべてとの間にもう決して滅ぼさないという永遠の契約を立てられるのです。13節で神様は、私は雲の中に私の虹を置く、これは私と大地の間に立てた契約の印であると言われます。永遠の契約の印は虹です。虹はヘブライ語で弓を意味します。戦いの終わりに武器を置くように、神様はご自分の弓である虹を雲の中に置かれ、雨を終わらせ、大地に再び光をもたらしてくださいます。神様は天と地を結ぶ和解と平和の印である虹をご覧になるたびに、ご自分の誓いを思い起こされ、大地に生きる命を祝福される契約に心を止められるのです。大地とそこに生きる命を決して滅ぼすことはないとの約束をお忘れにならないのです。地とすべて肉なるものを滅ぼす洪水は自然災害ではなく、神様による裁きの御業です。神様が裁かれるのは、地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人間を作ったことを後悔し、心を痛められたからです。また、大地を滅ぼされるのは、大地が不法に満ちており、堕落し、すべて憎なるものは、この地で堕落の道を歩んでいたからでした。そしてついに神様は、ご自分に従い、ご自分と共に歩む無垢な人ノアに言われます。すべて憎なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。しかし神様はノアに箱舟を作らせ、大地とそこに生きる命を守られました。ノアとその家族8人と一つがいのあらゆる動物を箱舟に入れて、その命を守られたのです。水は150日の間地上で勢いを失いませんでした。しかし神様はノアと箱舟にいたすべての生き物に御心を止められ、水は減り始めたのです。人間の罪のゆえに裁きが他の被造物にも及び、また世界の破局にまで至るのは、私たち人間の罪の影響が被造物すべてに及び世界を破壊しているからです。洪水による裁きに理不尽さを思うのは筋違いです。私たち人間の罪こそが世界を滅びへと向かわせているのです。しかし神様は創造されたすべての命と、命が生きるために創造されたこの世界を洪水による裁きによって滅ぼし尽くされることはなさいませんでした。世界の創造も、世界とそこに生きる命を守ろうとされることも、すべて主なる神様の愛の御業であられるのです。裁きは 義なる神様の御心が行われることです。神様は洪水によって増え広がる人間の罪の力を断ち切り、大地に安定をもたらそうとされました。この裁きの御業によって人間の罪の力を一度は封じられ、神様の救いの歴史は新しい展開を迎えました。産めよ、増えよ、死に満ちよと人間を祝福され、永遠の契約を立てられたのです。地とそこに生きる命あるもの全てとの間にもう決して滅ぼさないという永遠の契約を立てられたのです。バベルの塔の物語からも明らかなように、洪水による裁きの御業の後、人間の罪は力を振るい続けます。罪をなかったことにしてエデンの園の幸せな状態に戻ることはできません。しかし神様は一方的に無条件でノアに永遠の祝福の契約を与えてくださいました。この契約によって罪がすべて解決されるのではありません。罪が根本的に解決されるのは主イエスキリストの十字架と復活によって実現される新しい契約の時代の到来を待たなければなりません。しかし私たちを死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとされる神様の御心は、ノアに示された契約においてすでに明らかにされているのです。ノアは神様に従い神様と共に歩む無垢な人でしたが、ノアに罪がなかったわけではありません。ノアもまた罪人でした。ただノアは神様の御言葉に応え、神様の御心に従うことで神様と共に歩む人でした。ノアが神様の御心をどこまで分かっていたのかははっきりしませんが、洪水を神様の御業として受け入れていたことは確かでしょう。洪水は人間と世界とそこに生きる命を滅ぼし尽くすためにあったのではありません。神様は自分から顔を背け離れてしまい、罪に陥った人間の生み出す悪に心を痛め、悪と真剣に立ち向かうことで悪の生み出す滅びから救い出そうとしておられるのです。罪の生み出す滅びの体験を通り抜けて、許しのもたらす救いの体験へと導かれるのです。創世記6章から9章に記された洪水の物語は、ヤハエ資料と祭祀資料が重なるようにして構成されています。ヤハエ資料は紀元前10世紀半ばのイスラエル王国の繁栄の時代に成立したとされます。成功と繁栄の中で神様から離れ罪に陥る人間の姿を捉えています。一方祭祀資料は紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚のために新バビロニアの首都バビロンに連れて行かれた祭司たちが記したとされる資料です。エルサレムの崩壊、神殿の破壊、南王国ユダの滅亡、そしてバビロンへの捕囚とイスラエルの民が直面した現実は、光が断ち切られた深 深い混沌の闇に覆われていました。祭司司令は深い混沌の闇に覆われた現実のただ中で、主なる神様から一方的に無条件で与えられた永遠の祝福が指し示す救いの恵みの真実を証ししているのです。創世記2章4節前半のこれが天地創造の由来であるまでは祭司司令によるとされ、2節後半の主なる神が地と天を作られた時からはヤハエ司令によるとされます。ヤハエ司令は繁栄の時代の中で神様から離れる人間の罪の姿を明らかにします。祭司司令は悲惨なイスラエルの民の現実のただ中で被造物全体を作られ祝福された主なる神様の御業と人間に与えられた被造物すべてを守るという使命を明かしします。ヤハエ司令で主なる神様は男と女という互いに助けるものを作られ、罪に落ちたアダムとエバをどこにいるのかと呼ばれます。カインに弟アベルの血が土の中から私に叫んでいると告げられ、カインを裁かれます。しかしカインもその子孫も罪を悔い改めることをしなかったので、6章7節で私は人を創造したがこれを地上から拭い去ろうと決意されます。続く8節でしかしノアは主の好意を得たまではヤハエ司令とされ、6章9節から8章22節までは2つの資料が重なるようにして構成されています。そしてヤハエ司令とされる8章21節で主なる神様は私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまいと言われるのです。9章は洪水の物語の最後に位置、バビロン捕囚という悲惨な現実に直面する祭司司令を記した祭司たちの視点から物語の持つ意味を私たちに指し示します。神様は洪水によって罪を裁かれた後、人間を再び祝福され、カインによって決定的となった罪の増大を食い止める技を人間に委ねられました。人間は罪によって神様から離れ、神様から作られた本来の姿は歪められてしまいましたが、愛のご支配を実現される道からをお持ちの神様にかたどって創造されたのです。ですから人間には罪によって人の命である血を流してしまうのではなく、命を互いに生かし合う世界を作り出していく使命が与えられています。そのことは人間がお互いの命を尊重する根拠となっているのです。現実の世界では殺人のない日も戦いのない日もありません。これは与えられた聖書の箇所が記されたバビロン捕囚が起こった時から今日に至るまで変わることはありません。神様はこの世界の現実を洪水の後もご覧になり心に留めておられます。しかし被造物全体を滅ぼす洪水は起こりません。全世界を滅ぼす裁きは起こりません。それは 神様が天と地を結ぶ和解と平和の印である虹をご覧になるために大地に生きる命を祝福される契約を心に留めておられるからです。この大地が続く限り絶えることのない自然現象である虹をご覧になるたび、私は契約を立てたのだから洪水は起こさないと新たに決心してくださるからです。大地とそこに生きる命、決して滅ぼすことはないとの約束を空に虹がかかるたびに思い起こしてくださるのです。そしてこの神様の一方的な恵みによる許しと忍耐は、主なる神様の一人も子なる神様であられる救い主イエス・キリストのこの世界への到来を実現します。主イエスの十字架と復活の出来事によって私たちの罪は許されたのです。私たちはこの主の日に与えられました。マタイによる福音書24節の御言葉に示されて記されて、主イエスが再びこの世界に来られる時を喜びと感謝を持って待ち望みたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、神様は天と地を結ぶ和解と平和の印である虹をご覧になるたびに大地に生きる命を祝福される契約を心に留めてくださいます。大地とそこに生きる命を決して滅ぼすことはないとの約束を空に虹がかかるたびに思い起こしてくださいます。どうぞ私たちをノアがそうであったように神様の御言葉に応え、神様の御心に従うことで神様と共に歩むものとしてください。バビロン捕囚のただ中にあったイスラエルの民がそうであったように、罪の生み出す滅びの体験を通り抜けて許しのもたらす救いの体験へと導いてください。十字架と復活の出来事によって私たち人間の罪を許してくださった主イエスが再びこの世界に来られる時、喜びと感謝を持って待ち望むものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。